それでは、いろんな聖書の箇所を、ね、これから開いていくんですけれども、これからというのは今回のみならず次回もその後もですね、開いていきますが、聖霊についての、学びを始めていきますが、まずは、ヨハネによる福音書の14章、そして、16節と17節を、お読みします。今日はたくさんの箇所を開きます、これからも開きます。で、その聖書の箇所だけを、書き留めておいたりですね、で後で、その書いた違う資料がありますので、それをご紹介しますし、聞くことに集中して、いただけた方が絶対にいいと思います。聖霊の働きをですね、これから求めていきたいと思います。でその時に、後で話しますけれども、勉強モードにはなってほしくないですね。本当に聖霊様との豊かなその関係関わりをですね、これから経験していくような集会になっていくことを願い、祈りつつ、この御言葉を、分かち合っていきたいと思います。まずイエス様が言われた、この弟子たちに言われた言葉をですね、お読みします。ヨハネの14章の16節から、17節ですが、私は、父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。今このイエス様が語られた言葉は、十字架につけられる前に、その夜、最後の晩餐ですね、過ぎ越しの食事を弟子たちと取られた後に、最後に残された時間を使ってお語りになられた言葉の一つであります。もう共にいる時間が少なくなっていますですね。十字架につけられ、蘇られるけれども3日目に、そして50日後には天に昇られて、もう弟子たちはイエス様をその目で見える形で、この会うことは許されなくなるわけなんですね。イエス様が戻ってこられない限りで、事実その人たちが生きている間には戻ってこられなかったわけですが、でそこでイエス様はご自分の愛を余すところなく示されたと、このヨハネの13章に書いてあります。最初に書いてあります。そこでイエス様が行われたのは、弟子たちの足を洗い始めたんです。でどこに愛が現れているかと言いますと、その足を洗うという行為そのものではなくて、そのように主が行ったのだから、師匠が行ったのだから、あなた方もそのようにすべきです。つまり弟子として本当にこの知らなければいけないことをですね、最後の言葉を残していったわけなんです。でその後で互いに使い合いなさい、互いに愛し合いなさいと言って、で私はもういなくなるからという言葉を言った時に、彼らの心が騒いだんですね。もういなくなる、そこで私を信じなさい、私は天に行って、父のその父のところに場所を用意しておくから、住まいを用意しておくから、それから私は戻ってくるよ、そのように話し、また私の名によって祈るならば父が直接あなたにあなたの願いを叶えるんだよ。今まではイエス様にいろいろ頼んでいたけれども、私の名によってその大きな神の子供としての特権が与えられているから、私の名によって父に直接願いを立て、その祈りが聞かれるんだよ。このようにとても親密な愛の関係ですね、これをイエス様がお語りになりました。でそこでもう一つその慰めの言葉として与えられたのが、ここで言っているもう一人の助け主を父が与えるよ、こう言ったんです。イエス様が地上におられなくなるけれども、もう一人の助け主が、来てですね、そしてあなた方と共におるし、またうち、におられるようになるんだよ。でこれが真理の御霊なんだよ、 イエス様が私が真理で道であり真理であり命であると、私を通してでなければ父のところに行くことはできないと言われましたが、この方が真理の御霊なんだよ。このようにしてイエス様がお語りになったわけなんです。でこのようにしてこの助け主、もう一人の助け主、聖霊様ですね、聖霊です、清い御霊、神の霊です。これをこの方と豊かな交わりの中に私たちが入っていくことがこの学びの目的になります。聖霊は三位一体の神の第三位格です。三位一体という言葉は世の中でも使われていますから、意味自体を考えたことがないかと思いますけども、漢字をちょっと思い出してください。三つに位に一体と書きますよね。その位というのは何かといったら、父なる神が第一位格、第一位格というんですね、位格、位の格、人格の格と書きます。でイエス、子なるキリストが第二位格ですね。そして聖霊なる神が第三位格になります。威嚇というのは本当は人格というふうに言っても、英語だったら person ですね。もう first person, second person, the third person、 もうそのまま人と普通私たち日本語では訳してしまうものなんですね。けれども人と言ったら神様人じゃないですから、威嚇、ラテン語でペルソナと言いますけれども、そのようなこの第三威嚇の方であってですね。で、今の難しい話はちょっとわからない、もう何て言うかな、横に置いといてですね最もこの聖霊様が私たちの中で、この第三、三つの威嚇の中で私たちに一番近しい存在なんですね。私たちがというか、最初の人アダムが作られた時に土の塵によって作られて、そして神が息を吹きかけたと書いてあります。鼻に息を吹きかけたんですね。その息というのがヘブル語では、この、霊と全く同じ言葉が使われています。霊が吹き込まれたんですね。そして人が生きるものとなりました。人に霊があって、そして神の御霊が交わることによって一つになることによって、そして三位一体の神と、そして霊と魂と体によってできている人間とが交わる、つまり聖霊が私たちに最も近しい、その、三つの威嚇の中で関わっておられる方になるわけなんです。でももちろん3つの神がおられるわけではなくて、1人の神であって三位一体なわけなんですけれども、それは次回学びますね。この三位の一体の中の聖霊については次回学びますが、ですからご聖霊を知っていくことは私たちキリスト者に豊かなこの神様との関わりを保証してくれることになります。で何度も申し上げているように、その聖書の学びを私たちはこれまで行ってきていて、学びの時にもですね、本来ならばなければいけないのは何かといったら、キリストご自身に聖霊によってこの人格的に会っていくわけなんですよね。学んでそこで体系的に知識としてこの与えられたこと、ここはこういう意味だ、ああいう意味だと言って、そこで学んだということが聖書の学びの目的ではなくてですね、この教えを受けることによって信仰の土台が築き上げられて、そこに自分のキリストの形が自分のうちに作り上げられていくという、この人格的な聖霊によるイエス様との交わりが聖書の学びの目的なわけなんです。だとかくでもそれが、忘れがちというか、こう抜けていってしまうわけなんですよね。けれども、特に今回の学びはそれが目的になってはいけないわけなんです。聖霊の働きによってこの方を知って、この方にひれ伏して、この方に従って、この方に似たものに変えられる、このキリストに似たものに変えられる、聖霊によってですね、これが目的であって、そしてご聖霊を知っていくことによってキリストから語られて学んで信者の歩みに生きた神様が関わっていくことになっていくと。ですから、忍耐を持って学んでいくと同時にですね、もう今からでも今日でもこの聖霊に、自分を従わせていくことによって、この方の愛と力、そして賜物が与えられていくことができるということですね。で今日のイントロはすごく単純なんですけども、でも基本の基本なんですね。 人格を持っておられる。聖霊が人格を持っておられる。威嚇、ね、英語で言ったら The Holy Spirit is a person、ね、人である。人って言ったらね、やっぱり語弊がありますから、人格を持っておられると。ここを見ていきます。とかくですね、聖霊について語るときに、エネルギーであるとか活力であるとかエッセンスであるとか、例えば聖霊が今来たとかですね、いろんな使われ方がしていてですね、この人格者であることが見られないですね、そのような傾向があるんですよね。まあ、それはペンテコステカリスマ派のみならず福音派の中にもあるでしょう。しかし実はそれを明確に言ってる人がいたとしたら、その人は異端なんですね。アリウス派という異端がありまして、父なる神のみが神であって、キリストは被造物の最初のものであって、そして聖霊はいわゆるエネルギーであると。で、現代版がエホバの証人なわけなんですけれども、エホバの証人はですね、なんか新しい啓示を受けたとかって自分たちは思ってるかもしれませんけど、アリウス派っていうもう本当に最初の最初に出てきた異端、ですね、まあ、それの焼き直しなんですけれども、まあ、それはちょっと余談ですが、そのようにしてエネルギーのように私たちは考えがちなんですが、人格をお持ちなんだよということです。人格を持っておられるからこそ、この方と交われるわけなんです。関わることができるんです。どうでしょうか。要は聖霊に導かれる、聖霊に満たされるという時にですね、この人格のある方としての満たしの話をしていたのかなということなんですよね。何か自分をこう、なんていうのかな、こう今力づける、こうなんかエネルギードリンク、なんかなんだ、なんかあるじゃん、リポビタンDみたいなですね、のとか、あとなんだろう、分かんないけれども、そうではないんだよ。このご人格を見ていきたいと思います。で、実は先ほど読んだヨハネの14章の16節と17節の中にもすでにそのことがはっきりと分かる表現がありました。それが何かと言ったら、その方はですね、その方は、17節見てください、その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。この新化訳ね、上手な訳してますよ、これ。その方ってずっと言い続ける。要はその方を見もせず、知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。敬語を使ってますし、そして何よりも、まあ、敬語はね、ギリシャ語に出てませんけれども、その方の方はギリシャ語に出てるんですよ。英語だったら he ですね、he。認証代名詞を使ってます。彼と訳すことができるわけですよね。人格があることがここで分かります。イットじゃないんですよね。そして今度見ていくのは、人格を持っておられる、人格というものが何によって定義されるかというと、地上位とよく言われる知性と感情と意思ですよね。知性がある、感情がある、意思があるといったら、単なるなんていうのかな、このエネルギーでもなく力でもなくエッセンスでもなく人格があるということを認めることができるわけじゃないですか。で、そこで聖書に、聖霊に 知性をがあるのか、まず見てみたいと思います。第一コリントの2章の10節です。いきますね。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。御霊はすべてのことを探っていると書いてあります。わかりますか。御霊はすべてのことを探る、第一コリントの2章の10節ですね。御霊はすべてのことを探って、神の深みまで及ぶ、つまり知性を持っておるわけですね、おられるわけです。すべてを持っている。 で、続けて2章の13節に飛んで読んでみますと、この御霊について話すには人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。御霊が教えられるわけなんです。ですね。教師になっておられるわけです。第一ヨハネにも油注ぎがあるから教師を必要としないという言葉があって、その油注ぎは聖霊のことですけれども、聖霊が教えられるわけなんです。私たち人間の知恵では悟ることのできないことを教えてくださる、そのような知性を持っておられる方であります。では次、意志です。意志、第一コリントの今度は12章11節、しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。御心のままにという言葉、これが意思であります。日本語の訳が本当に私は訳者の人に会いたい気分なんですけれども、思いと訳さなければいけないところが結構心になっていることが多いですね。ここでは、英語だったら will、 意志です。他の言語の、訳でも、やっぱり、この意志の意味で、この訳されています。意志といってもその思う意志の方じゃなくて志の意志ですね。わかりますか、その決断すること、選択することですよね。その意志を働かせるということですけれども、御霊が神様の霊、御霊の賜物を霊、神の霊が与えら、私たちに賜物を与えられるときに、なんかご自分で決めたこと、ご自分の考えでご自分で決めたことを決めた通りに私たちにそれぞれ与えられると。ですから私たちに選択があるのではなくて、御霊が主権を持って働い、この決めておられる意思を持った方であります。どうでしょうか。なんかふわふわしたですね、なんか自分の思い、なんかこう、なんかこう、なんか自分でなんか操作してですね、祈ってですねではなくて、このように意思を持った方なんだということですね。そして今度感情について見てみます。このローマ人への手紙15章の30節、第一コリントの前ですね、ローマ人への手紙の15章の30節です。お読みします。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また御霊の愛によって切にお願いします。私のために私と共に力を尽くして神に祈ってください。御霊の愛とありますね。御霊が愛される方なんですよ。御霊の愛によってパウロのために力を尽くして祈ってください。御霊が兄弟たちを共に互いに愛していくという愛を私たちに注いでくださって、その愛によって力を尽くして私のために祈ってくださいとここで言っているわけですね。ですから御霊が無機質な働きではなく、愛に導かれそして交わってくださる方だということがよくわかります。で、聖霊がなぜかこう単なる力、本質、エネルギーのように見られてしまう誤解のもととなるので、考えられるのはですね、聖霊様はご自身を主張なさらないということがあります。ヨハネの15章の26節でイエス様がこう言われました。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。御霊は私、つまりイエス様について証しをされるということですね。御霊がご自身について私は御霊であるという主張をなされないわけなんです。常にキリストを証ししていく、キリストが明らかにされていく、キリストを の栄光がはっきりと現れる時に聖霊が力強く働いておられるということがはっきり分かる。もちろんキリストの栄光が現れる時に父なる神の栄光が現れるわけですけれども、こういう形で、第三位格とさっき話しましたが、このご聖霊が黒子のようにですね、このキリストの栄光を表す証人として立てられておられるということを知るわけなんです。だからその裏に回っていくような印象を持ってしまってですね、でそれで、この人格がある方なんだということを、見失いがちなわけなんですね。で、このようにして地上位がある方であることを見ることができました。で次にですね、人格がなければできない行為を見ていきたいと思います。聖霊がこの人格がなければできない行為がを行われています。使徒の働きの13章の2節、使徒の働きの13章の2節にこう書いてあります。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して、私が召した任務に使えせなさいと言われたと。主を礼拝してました。そして断食をしていたら聖霊が言われたんですよ。聖霊が語られてるんですね。語ってくださる方、これ人格がなければできません。人格がなければ力がね、語れないですよね。今そしてこのバルナバとパウロをね、私のために聖別します。もう何らかの形で予言の言葉だと思うんですけどね、具体的にはその予言の言葉、この予言のこの賜物を用いて聖霊が語られたということだと思うんですけれども、でそれで、御霊が語られるというその言葉というのが他にもいくつか箇所があってですね、ただ聞いてるだけでもいいですよ。第一テモテの4章の1節にこう書いてあります。しかし御霊が明らかに言われるようにですね、後の時代になるとある人たちは惑わされと悪霊の教えとに心奪われ信仰から離れるようになりますと。御霊が明らかに言われてるんです。黙示録の2章の7節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。言われるんですよ、語られるんですよですね。聖霊が語ってくださいます。どうでしょうか、そういう語りかけを受けてるでしょうかですね。そして人格がなければできない行為として取りなしがあります。取りなしって分かりますか、他の人のための窮状のためにですね、この身分の高い人のところに行って、その、その人の人生をですね、もういかようにでもできる存在、王様であったりですね、裁判官のところに行ってですね、そしてこう取りなすわけですよね。でその私たちのために取りなしの働きをするということが、ローマの8章にはキリストが行ってくださる、この神の右の座におられて行ってくださると書いてありますけれども、聖霊も内なる聖霊も行ってくださっていることをローマの8章の26節で読むことができます。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、ごめんなさい、全然違うとこ読んでたね原稿間違ったとこ読んでました。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。このですね、ずっと後で学びますが、この言いようもない深いうめきですね、どうしてかって言ったら弱い私たちがいるんですね。その弱いというのは何かというと、神の御心がわからない、どうやって祈ったらいいかわからないという弱さであります。ですから言葉にもならない祈りといううめきがあるわけですよね。でそこで、この聖霊がその時に、御霊がその時に 神、父なる神に対して取りなしの祈りをしてくださっている。私たちにとってはうめきなんですけれども、もう神が、御霊が、この御心に従って祈りを捧げて取りなしをしてくださっているという内容なんですね。そして先ほど読みましたように、御霊がイエス様の証しをする、証しをするのも人格がなければできないですね。人格がある行為ですね。で、次に聖霊は、先ほども言いました、教えられるということですね。ちょっと開いてみますと、ヨハネの14章の26節で、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。教えるだけじゃなくて思い起こさせると。あと次に、悟りを与える御霊であることをネヘミヤ記の9章の20節で見ることができます。あなたは彼らに悟らせようと、あなたの慈しみ深い霊を賜り、彼らの口からあなたのマナを絶やさず、彼らが乾いた時には彼らに水を与えられました。悟り、理解を与えてくださる方です。これも人格がなければできません。そして次、聖霊は導かれます。使徒の16章の6節と7節、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。導かれるんですね。お許しにならなかったんですよ。これ小アジアといって今のトルコです。このここに書いてある地方の名前は全部で、パウロはここで、宣教旅行をですね、もうここまでなんだって思っている時に、何らかの形で止められたんですね。それは具体的には、この聖書には詳しくは書かれてませんけど、まあ、病気になったとかそういうこともあるかもしれませんが、そして夢で見て、マケドニアの人がですね、助けてくださいというふうに夢の中で見たんですね。で、それでマケドニアというのが今のギリシャですよね。ギリシャの北部の方ですか、の方に、この行ったというのが、このヨーロッパの宣教になるわけで、導きを与えられたわけなんですよ。ですね。そして聖霊様は交わりをしてくださいます。第2コリントの一番最後、13章の13節、第2コリントの手紙、第1コリントの次ですね、第2コリント13章の13節。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。聖霊との交わりがあるようにと祈っているわけなんです。で、ちなみにここに三位一体の神様現れてますね。主イエス・キリストの恵み、そして神の愛、父なる神ですね。聖霊の交わりか。他にもたくさんの人格を伴った行為を見ることはできるんですけども、最後にですね、奇跡を行われる方、奇跡を行うんですね。ローマの15章の19節を読むと、こう書いてありますが、また印と不思議をなす力により、またさらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいましたですね。で、その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました。御霊によって奇跡、この不思議、印をなす力、聖霊が働かれるというと、このような超自然的な奇跡に限定してしまいがちですよね。でも、これまで見てきたように、主との歩みの中で、人格的な関わりを持ってくださる方であることが 分かるわけなんです。で次にですね、今度は、もう一回ちょっとおさらいしますと、地上位をもこの聖霊に認めることができると。で次に人格がある存在しかできない行為を行われていると。で次に人格ある存在として、このなんか受ける行為、さっきこれする行為だけど、この受ける行為ですね。聖霊は悲しまれるということ、聖霊が悲しまれます。私たちが行うことによって、何かの行為によって悲しみを受けるわけなんです。エペソの4章の30節、これが一昨日のメッセージの内容でした。神の聖霊を悲しましてはなりません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのです。いかがでしょうか。聖霊様がなんかエッセンスとかエネルギーだったら、パワーだったら悲しませることできないですよね。人格を持っているからこそ悲しむわけですけれども、まあ、具体的にこれどうやったら悲しませるかといったら、苦みを持って、憤りを持って、そしりを持って、こういう悪意がある、この時に、この悲しませるということをこの前習いました。そして聖霊に嘘をつくこともできます。ペテロがこのアナニアに言ったんですね。使徒の5章の3節、アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。聖霊様を欺いてるんです。嘘をついたんですね。財産の一部を持ったままで、これが財産の全てだと偽った。次に聖霊に対して逆らうことができます。逆らう、反抗する。ステパノが、この聞いているユダヤ人たちに対して、言いました。使徒の働きの7章の51節です。使徒の7章の51節、かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。聖霊に逆らって、今度はですね、この方を痛ませることができる、傷つけることができるんですね。イザヤ書の63章の10節、しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた。聖なる御霊を痛ませると。で最後に、逆らって痛めるだけではなくて、怪我さ、あるいは冒涜することもできると。でこれがマタイの12章の31節ですね。有名な言葉です。マタイの12章の31節、だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただきます、しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。ですから嘘をつくことができ、まず悲しませることができ、嘘をつくことができ、逆らうことができ、痛ませることができて、あと冒涜することもできると。人格がなければそれをすることはできないわけですね。そして最後に、三位一体の他のこの威嚇とですね、並べて述べられている箇所がマタイの28章の19節で、有名な言葉ですね。バプテスマを受けるときにも話す言葉ですが、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいと。父と子と聖霊の御名、名前ですね。この名前というのが英語では In the name of って書いてまして、単数形になってるんです。3人じゃないんですよ。でも3つの威嚇があるんですよ。つまり聖霊様は父なる神と子なるキリストと共に人格を持っていらっしゃるわけですね。 で、先ほども読みました主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共に全てありますように。ここも同じですよね。そして信者と一体になっておられる聖霊の姿も私たちは見ることができます。もちろん信者って私たち人格ない人いませんね。人格ない人間ってありえないよね。でこう言ってますね。使徒の15章の28節で、聖霊と私たちは次の是非必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めましたと。聖霊と私たちはって言ってるんですよ。聖霊がその会議の中で、エルサレムの会議の中で違法人がモーセの律法を守らなくても良いという決議、その中に聖霊が関わっておられるわけですね。そしてあとイエス様が来られることについて来てくださいというのも御霊が関わっておられます。御霊も花嫁も言う、これはキャンプの時のあれですね、御言葉になりましたが、黙示録の22章の17節最後のとこですね、聖書の最後のとこですね、御霊も花嫁も言う、来てください、これを聞く者は来てくださいと言いなさいと。いかがでしょうか。人格的に知っていくことができますよ、そして親密な交わりをすることができますよ。ヨハネの14章の16節をもう一度見ます。イエス様が御父にお願いして、そして使わす存在はどうですか。もう一人の助け主と、この助け主がギリシャ語でパラクレートス、パラクレトスですねと言います。でこれね、新改訳の聖書ですと下のところにね、きちんと説明が載ってます。ギリシャ語って書いていて、パラクレトスってあって意味も書いてますね。わかりますか。下のところをご覧くださいね。そしたら書いてあります。でパラっていうのは隣、横っていう意味です。ですね、共にっていうかな、そばにっていう。でクレトスっていうのは呼ばれるとか召されるとかっていう意味があります。ですからここに新改訳のこの、ここで注釈のように、援助のためにそばに呼ばれたものという意味になってます。この助け主が援助のためにそばに呼ばれたものであります。でこの方がそばにおられて私たちを助けてくださるわけなんですね。で、まあ、ある牧師さんの、言った言葉で言ったことなんですけどね、この日本人の信仰の持ち方とキリスト教信仰の大きな違いで、日本人は、自分で努力して修練するんですよね。この聖書を読んでみたりとか、教会、キリスト教会の中においてでさえが、その聖書を読んだりとか、ある教会の、教会の活動に関わっていく。で、そのことによって、自分の霊性を高めてですね、そして、この神に近づくことができるというふうに考えるんですね。で、一定の水準に自分が達しているかどうかという物差しをいつも持ってってしまうわけなんです。で、これに達すると、私はなかなか成熟した、ちゃんとしたクリスチャンになったなというふうに言うわけなんですけど、キリスト教は違うと。イエスが共におられるということなんです。イエス様が共におられるということ、これをこの方と生きること、交わること、永遠に過ごすこと、これが、真髄なんですね。もう私自身も今こうやって話してて、このどうしても修練というかこなさなければいけない、でこれをやっていく、上手ですからね、なんか生まれた時からそれで培われていますから交わっていく。 時間を過ごしていく。でイエス様を知っていく。でそのようにそばにいて助けてくださる方なんですね。でもう一人という言葉が、とても興味深いんですよ。実はギリシャ語って世界で最も数学的な言語とも言われています。その曖昧さがない、正確に一つの概念を伝えることのできる言語らしいんですね。まあ、日本語はもちろんのこと、英語でさえも曖昧にされている表現も区分けしてあります。でここでもう一人とかもう一つと訳している言葉というのはギリシャ語に二つありまして、アロスというのとヘテロスというのがあります。アロスというのは同じ種類また同質のもう一つという意味です。ヘテロスは英語だとヘテロセクションという言葉ありますけど、異性という意味ですね。異なる、質の異なる意味でのもう一つと。だ同じ種類のもう一つっていうのアロスと、異なる性質のヘテロスっていうのはどちらもあるわけですね。で例えば皆さんここに来るときにこういうふうに言ったとします。もう一つの交通手段で教会に来ました。行ったときにですね、いつもは東京メトロの千代田線を使ってこの西日暮里駅に来たけれども、今日だけは JR の山手線を使って降りてきたと。というのと、でもし皆さんがギリシャ人だったら、アロスを使ったわけなんですよ、これはね。同じ電車じゃないですか。けれども、今度は、いや、実は電車ではなくて自家用車で来ましたと。でそばの駐車場に、この止めてですね、で教会に来ましたということだとヘテロスになるわけですよ。でこのように質がもう完全に違う、車自家用車と車自動車と電車、まあ、乗り物っていうのはまあ一つですけれども、でも同じ電車か異なるものかということなんですね。でもう一人はアロスが使われてるんです。同じ質なんです。つまりイエス様がこの時にもう一人のと言われた時には、私と全く同じ質の助け主が来る。つまり助け主が共におられるということは、聖霊がおられるということはイエス様がおられることとイコールになるわけなんです。弟子たちはイエス様を知識として信頼していたわけではないですよね。そうですよね。まあ、私たち教会に集まっていて交わりの時間を私ね注意してですね、なるべく持つようにですね、まあ、考えているんですけれども、まあ、それでもですね、例えば寝泊まりを共にするですね、まあ、キャンプの時と全然違いますね。キャンプの時はもう生活の全部を見ることができる。その人がどのように願っているのかですね、なんかちょっと見覚えがあるなんか光景をですね話してくださいましたが、私は毎日知っていることだったんですけれども、そしてね、まあそしてある兄弟とね話して、いつもしょっちゅう毎回顔を合わせてるのに、まあご飯の時も歩く時もですねずっと一緒だったもので、いつも話さないことももうガンガン話すことができてですね、人格と人格の触れ合いをしてたんですね。イエス様、弟子たちにとってはどっちかっていうとですね、実はこうキャンプに近い方なんですよ。寝食共にしてたんですから。でその時に実感としてですね、この深い信頼を寄せることができたと。一緒にいるとですね、何かと便利っていうか助かる方なんですよね思い煩いがないんですよ、子供みたいに。どのような状況、どんな細かくていろんなことが起こる状況でもイエス様がそこにおられたんです。例えばパリサイ人がですね、イエス様弟子たちに詰問を浴びせるわけですね。この麦畑で安息日に麦の子を摘んでた、手で揉み出して食べてたらですね、実はですねこれやばいんですよね。この安息日違反だったんですよ、パリサイ人たちにとってはね。そこでですね、もう専門家からですねぐーっとこう言われるわけじゃないですか。いやね、もう質問されたらですね、イエス様が思いっきり言い返すわけですね。ダビデの霊を取ってですね、ひもじい時に本来食べてはいけないパンを食べたわけでしょ。そういうふうにですね、イエス様が擁護してくださるわけですよ。困っちゃった時にね。そしてもっと具体的な生活に密着したのが税金 本当税金って私もね、太鼓が妻が笑ってますけども、昨日もちょっとね憂鬱になったんですけども、憂鬱っていうか何ていうのかな、計算が大変でね。でペテロはですね、やばかったんですよ。お金ちゃんと用意してなかったんですよね。宮の納入金というのがあるんですね。立法に書いてあるんですけど、半シェケルをこの男性がね、青年男子が払わなきゃいけないんですよね。やってきたんですね。ちょうどだから今で言ったら NHK のね、なんか分かんないけどねやってきたと、どうすっぺかと、ねえよと金はと。そしたらイエス様にそこでね、ペテロはもっとすごいんでね、納めないんですかあなた方はって言ったらですね、やっぱちょっとプライドもあるし、これメンツもあるじゃないですか。自分たちはね、宗教やってる、ユダヤ教やってる人間としてね、納めますとこう言っちゃったんだよね。でも金ないんですよね。でそこでイエス様のとこ行ったら、イエス様余裕な顔されていてですね、王様の子供ってお金払う必要あるっけって、納税の義務あるって言ったら、ないって言って、でも私たちもないんだよって、神殿のことをね、自分ご自身が王様で、その子供たち払う必要ないんだよと。ただつまずきを与えないために払っておきましょうかと、ね、釣りやりなさいと。ペテロね、漁師だから釣り大好きだから、もう得意だからね、得意な釣りを使って、でそして、そこでこの釣りをしたら、口の中にね、コインがね、硬貨、お魚がね、硬貨掴んでるからね、それで払いなさいと。で釣ったらね、1シェケル分のがあったんですよね。そしてイエス様の分とペテロの分ですね、ちょうどその分の額がですね、この入ったということなんですね。でもね、これね、バカにならないんですよ。この本当にお金がないっていう人がですね、この証はものすごいたくさんある。ちょうど同じ額のね、備えが与えられたというこの話というのは、まあ、実はね、この教会のね、もう一つの教会の牧師さんも、同じことをね、この支援が与えられてですね、初めてできるようになったという証をされていましたけれども、そのような形で、このイエス様が何かと助かる方だったんです。ところが今いなくなるっておっしゃったでしょ。もうでイエス様が、私はあなた方を捨てて孤児にしませんと、この14章のその後ですね、18節でこう言ってるんですよ。弟子の今の気持ちは孤児状態です。全てに頼ってたんです、あらゆることに。でそこでイエス様が、孤児にしませんよって。もう肉眼でイエス様を見ることはできなくても、聖霊によってイエス様が共におられることとなって、であらゆる状況の中で共におられて、あらゆる方面から助けを与えてくださる方が聖霊様で、この方と意味のある関係を探ることがとても私たちキリスト者にとって大事なことなんだよと。聖霊を求めていきたいですね。で主に用いられた大きな働きをしてた器、その人が素晴らしいのではなく、聖霊が働かれて、そのような人々は何らかの形で聖霊体験をしています。アメリカにはこの大覚醒と呼ばれる霊的覚醒が何度か起こってですね、アメリカの社会構造までも変える、例えば奴隷制度廃止っていうのは、霊的大覚醒がなかったらば、リバイバルが起こらなかったらですね、決して奴隷制度廃止にならなかったっていうぐらい言われてるんですけれども、そういう何度かアメリカ危機の状態の時に神の霊が働かれて、でそれに用いられる器という器がいるんですね。ただドワイド・ムーディーであるとか、フィニーですね、あと、飛ばすと今も生きているビリー・グラハムもそうですけども、それぞれが聖霊体験をしています。フィニーは決して感情的な人ではありません。むしろ学者タイプの人で、説教するときも非常に論理的に語っていく人なんですね。でも彼が自分の体験を話したんです、まさかこんな体験をするとはということで、想像もしてなかった聖霊のバプテスマを受けたということで、こう言って液化した、この液状化したですね、愛の波が繰り返し繰り返し押せ寄せてきて、私はこの波がずっと自分に押し寄せたら、 もう死んでしまうと叫ぶまで続いていったと。そのような体験をしてるんですね。で、ここですごい大事なこと、体験を求めてはいけないということです。それぞれの人にそれぞれの方法で聖霊様との関わりが与えられています。電撃的な体験かもしれないし、あるいはとっても安らぎが与えられたという魂の満たしの体験かもしれないし、体験は素晴らしいんですが、感覚の中に聖霊の働きを見出すことが危険なんですね。全く感じないかもしれないある時には。でもそれは感じていないということが聖霊との関係を否定するものではないんですね。大事です。そしてもう一つは、目的は聖霊をもっと受けることではない。そうではなくて、もっと聖霊が自分に望まれることなんです。この違い分かりますか？今の自分があって、そこに聖霊がもっと来てくださるではなくて、自分が自分という自我が存在するわけですよですね。そうではなくて、この自分が聖霊にもっと捉えられていく、支配されていく、導かれていく、この中に歩んでいく、満たされていく、自分が聖霊に捉えられていくっていうことなんですね。逆ですよね、主体が。で、この方に身を任せ、従わせていく、自分の身を明け渡していくことで、神が望まれているように自分が動かされていき、そして神の御心を行っているという充足を得ることができるんですね。大事なのは、聖霊の働きはアメリカだけじゃないよということですね。聖霊の働きは中国や他の国々だけではないということです。私たちにおられる方であり、私たちに注ぎかけられるこの約束がありますす。そして到底私たちには対処ができない、あまりにも大きく山積している問題が、自分自身もあるんですけれども、私たちの周りにあるわけなんですね。で、これをもうちょうどゼカリア書にある4章で、ゼルバベルが大きな大いなる山というふうに、これ表現していますけれども、あまりにも数この大きな課題を目の前にして、どうすればいいかわからない、その時に権勢によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられると。その山が簡単に平らになるですね。その時にゼルバベルは、恵みあれ、恵みあれ、恵みだこれはって喜んでですね、頭石を運んでいくって書いてあります。この方に私たちが今からでも、この学びの始めですけれども、これ何回続くかわからないんですが、10回以上は続くでしょうね、簡単に。もう今から満たされることができるよ、自分が聖霊に委ねていく、服していく、服従していく、自分の人間的な話ではなくて、人間的な集まりではなくて、ただ聖霊に聞いて御霊に導かれて、この御霊に服していく、私たちも集まりとなっていくことを願っていきたいと思います。では、ですね、じゃあお祈りの時をですね、一人一人ご自身で祈っていく時を作っていきましょうですね。そして最後に私がお祈りしますけれども、ぜひですね、この聖霊の語りかけを聞く形で心を開いてくださいですね。あ、そうか。 心を主に集中してですね、そして、本当に今私はあなたにお委ねしますっていうことをお祈りしてください。